て時刻は2時10分、まもなく2時11分になります、
はい、
ラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーをお送りしてまいります。先月からね、
はい、
第2、第4週にこのコーナーをお送りしておりますが、ね、まあ、私がこのね第三倉庫活用ミーティングのコア会議のメンバーの一人として参加しているということもありまして、はい、市民の皆様にもいろいろこうね第三倉庫について知ってもらいたい、
そうですね、
ご意見もいただきたいということでね、はい、ラジオで第三倉庫活用ミーティングのコーナーをお送りしてますが、今日はゲストに来ていただきました、同じくコア会議のメンバーであります、そして月刊おたる編集長の藤森さつきさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
嬉しいですね、渡辺さん、もう女性のゲストってだけで顔が華やいでますけれども、
もう藤森さつきさん輝いてますね。
ねえ、はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日は、藤森さんに来ていただいたんですけれども、
はい、
いつもね会議でご一緒してましてね、
はい、
実際にいろいろと、まあ、協議事項というかね決めたりもしておりますが、はい、どうして今日さつきさんに来ていただきたいと思ったか、
はい、
これ私実はね個人的にこのコーナーにゲストに来ていただくなら藤森さつきさんにまず一番最初に来ていただきたいと思ってたんです。
ありがとうございます。
というのも、まあ、もちろん渡辺さんもご存知、多くの市民の方もねご存知の方いると思いますが、藤森さつきさんのお父様である画家藤森茂雄さんは運河の絵をたくさん描いてらっしゃるわけですね、
はい、
中でも代表的なのは赤い色が印象的な赤い運河、まあ、いろんな悔しさを込めた、
はい、
運河保存運動に関わられたお父様のいろんな思いが込められた赤い運河なんですが、
はい、
それ以外にもたくさん運河の絵って描かれてるんですよね。
はい、書いております、
はい、
父の画集デジナーレというタイトルの画集を出していますが、その中に約100点収めております。
はい、運河の絵がそのぐらいあるということですか。
そうです、だいたい8割ぐらい運河の絵です。
あ、そうなんですね、はい、やっぱりまあお父様にとっても運河というのはもう大事な、まあ、素材と言ったら変ですけど、はい、風景だったわけですよ ね。
そうですね、
はい、当然その中には第三倉庫を描かれた北海青函第三倉庫を描かれた絵も多いんですか。
はい、調べますと8点出てきました、
はあ、
これはまあメインに描かれているものばかり選んだんですけど、それ以外にももちろん遠くに第三倉庫があるとか、
はい、
斜めに第三倉庫が見えるっていうような絵はたくさんあります。
じゃあ北運河を、まあ、描かれてれば当然第三倉庫も、
はい、
その中に、ね、入ってくるでしょうから、
はい、
まあ、メインじゃないものも含めるともっとたくさんの絵が第三倉庫の絵が描かれているということですね、
はい
はい、まあ、そしてもう一点、そのね月刊おたるの編集長ということでご紹介させていただきましたが、月刊おたるの表紙の絵にも、
はい、
たくさんのこの第三倉庫が描かれているわけですよね。
そうですね、8点ありました、はい、表紙絵には。
あ、はい、
ただ、まあ、それ以外のものも調べますと、
うん、はい、
写真が9点カット絵ですね、
はい、
カットが15点、
うん、
それから紀行文など15ありまして、
うん、
それ以外にも小説の中に、うん、2つの作品の中に北海青函が出てまいりました、
うん、
まあ、これ以外にもですねまだまだ実はたくさんあるんです。680冊バックナンバーがありますから。
そうですよね、
はい、もう全部執筆メンバーなどスタッフ6人に協力をもらいまして、
うん、
1ページずつ全部めくって調べたんですよ。
それは大変、
はい、ですので本当はまだまだあるんですけれども、うん、まあ、メインに出ているものを選んで、うん、まあ、今申し上げた点数なんですよね。まあ、これを調べるにあたりましては市立小樽図書館様にも大変協力をしていただきまして、うん、会社としても勉強になりました。
いや、なかなかねその600冊以上のバックナンバー見返すなんて機会はないです
ね。そうですね。
いや、表紙絵以外にも渡辺さん、
はい、
写真とかカットとかエッセイにもたくさん描かれてきた。
改めて驚きました。
そうですよね。
これね、
うん、
ちょっとだけ私若い頃の話をしますとですね、はい、運河論争 ね、してた頃、私は福島県のテレビ局にいたわけですが、時々帰ってきたわけですよね、うん、年に1回とか2回とか、はい、で大体その時に必ず行く駅前の喫茶店があったんですよ、うん、コーヒー店が、はい、そこにこのはがきが置いてあるわけですよ、はあはあはあ、藤森茂雄さんの、はいはい、運河の小樽、はい、ので必ず買って帰ったんですね。
あ、ありがたいです。
そしてその礼状とかね、うん、ちょっとした挨拶状とかに使わせてもらったんですよ、
はい、
これが評判良くてですね、うん、
はい、
でその後のまた人と人とのつながりの広がりにもなったり したんですが、中でもやっぱりこの第三倉庫のね、
はい、
この、まあ、作品、入ってる作品、
はい、
これやっぱりね、
はい、
一番多く使ったかもしれませんね、
そうでし
たか、今思えば、で、まあ、運河論争が落ち着いて、うん、で、それでもやっぱりこの絵はがきは買って帰りましたですからね、そういう思い出がありますんで、今改めて、はい、ああこれはこういうので使ったなとかね、こういう人に出したなとか、で相手から非常にその気に入ったというね、
はい、
礼状が来たりとか、そういうのを思い出しましたですね、はい、
そうでしたか、
はい、
やっぱりそのお父様の、ね、絵はがきしかり、はい、まあ、絵もしかりですけれども、はい、そして今回ね改めて調べてみた表紙絵とか、
はい、
まあ、カットしかり、
はい、
改めて小樽市民にとって第三倉庫って本当改めてですけどなくてはならない場所、風景、建物なんだなって思いますよね。
そうですね、まあ、小樽の中でも小樽運河の中でも特に北運河の方は昔のままの姿で残っていますし、
はい、
まあ、全体的に景観を考えても、うん、やはり第三倉庫、
うん、
ムードがもうまさに運河、
はい、
北運河だっていう感じで皆さんやっぱり感じてらっしゃるんだなっていうことがよく分かりましたね。小樽運河のこう象徴すべき存在っていうような風に受け止められてるんだなっていうことが分かりました。
そうですよね、はい、まあ、本当に建物の存在自体もありますが場所もね、
はい、
やっぱりなんか臨港線を通っても、はい、南側の運河から来てもやっぱり目にも入りますし、
そうなんですよね、
すごいいい場所ですもんね。
いい場所ですね。我が家のちょっと外に出てふっと港側を見ると見えるんですよね、
うん
うん、なんかやっぱり建物が持つムードってちょっと他にはない感じ、うん、
ですよね、
ですよね、
まあ、だからこそお父様ほかたくさんの学科の先生たちも題材として選ばれた、
はいはい、そうだと思います
ってことですよね、
はい、
まあ、ラジオですのでその表紙絵の一つ一つを、ね、紹介するのは難しいんですけれども、
はい、
今回改めて、まあ、皆さん、はい、たくさんのスタッフの方でこう表紙の絵とか、
はい、
まあ、お父様の絵とかいろいろ調べてみて、
はい、
なんかこう改めて感じたことっていうのはさつきさんありますか？
父の絵に関しては、うん、自宅に画廊がありましてね、そちらに飾っている絵を飾っているんですよ、
うん、
それで毎日見てるものですから、
はい、
もう家の家具みたいな感じになってるんですよね、
うんうん、
なのであまり気に留めてはいなかったんですけれども、はい、まあ、今回第三倉庫活用ミーティングが立ち上がって、うん、座長の小牧貞正先生から課題としてバックナンバーを調べてっていうことと、
はい、
うん、父の絵を調べるようにっていうことを言われた時に、はい、改めて見ますとあたくさんあるんだなっていうふうには思ったんですけど、うん、その絵を自然に今まで見ながら静観っていう言葉、
うん、
静観静観っていうことを私結構小さい頃から、
うん、
口にしてたなっていうことに気づかされましたし、
うん、
父の絵には大体登場してるんだなっていうことも改めて分かりました、
うん、
それからまあ月刊小樽に関してももうやっぱり画家の先生方が愛する風景だったんだなっていうことが、うん、分かって、だからまあそういうことを合わせて考えると、
はい、
この第三倉庫の建物の活用をどう考えるかって言われると、
うん、
何かやはり 建物が大きいのでね、稼働させるためには企業を誘致するっていうことは当然かもしれないですけど、
はい、
何か一角でもいいから、うん、そういう小樽運河を象徴する要素のあるものを盛り込められたら、うん、市民の皆さんも嬉しいんじゃないかなっていう気がしております。
そうですね、はい、渡辺さんもどうですか、こうお手元に少しこの表紙絵ですとか、はいはいはい、まあ、写真ですとかね、月刊小樽に掲載された資料などあるかもしれませんけれども、はい、改めて見てみてどうです？
これこれから、まあ、いろんな議論が出てくると思うんですがね、
はい、
まあ、このその先行き成り行きは注目したいと思うんですが、うん、これね改めて見てお父上藤森茂雄さんの作品、特に第三層倉庫が入ってるもの、
うん、
これね何ていうんですかね、何か今の技術を使ってですね、ちょっときちんとした形で割とその大衆的な値段でですね、その多くの人が持てるような工夫ができないかなと改めて思いましたですね。至近な例で言いますと、小樽ゆかりの版画家の斉藤清さんという方がいらっしゃいます。
はい、
もう棟方志功と被験される、
はい、
版画の版画家の方なんですが、はい、非常に小樽に縁がある方なんですが、福島の出身で、
はい、
私福島にいた頃ももう晩年の斉藤先生とちょっと接点がありまして、小樽出身だということでよくしてもらった思い出があるんです。
はい、
でそれでですね、もう米中ぐらいまで作品を書き続けてて、で、亡くなられた後ですね、没後3年にですね代表作何点か、
うん、
当時のもう今でもあまり変わらないと思うんですが、コンピューターグラフィックの技術を使って高級シルクでですね、
はい、
高級シルクでその代表作をその何点か特定の枚数だけ、
はい、
作ったんですね。
は
でただそれももうですね、はい、あっという間になんかもう、まあ、この間もちょっと猿筋からあれあったらちょっと手に入れたいっていう人がいたんで、福島方面のしかるべき方に連絡したら、
はい、
もうなくなっちゃったっていうんですよ。で、まあ、小樽市内にもね、
はい、
まあ、例えば斉藤清ファンのお医者さんがいて、
はい、
そこに行くと、
はい、
飾ってあったりもしてるんですが、はい、例えばそういうようなね、
はい、
残し方とか、
ね、
何かできないかなと
うい
うふうに、まあ、ちょっと思いましたですね。
あ、そうですか。
まあ、何かがまだちょっとね分かりませんけれども、
う、
どういうふうな形がいいのかは、はい、分かりませんが、うん、ただこれ絵は一点ですからね、基本的にはね。
そうですね、
本物は一点なんですけども、はい、それじゃあちょっともったいないなっていう気がちょっと見てしました。
あ、
はい、
そうですね、
はい、
そうですね。いや、絵はね当然美術館とかで、まあ、展示というようなこともねあり得るんでしょうけれども、はい、確かにこの第三倉庫が今後活用されていく中でどういうふうになるかこれからなんですけれども、
はい、
こういう絵だったりまた月刊小樽のような、ね、ものだったりが、
はい、
一堂にもし見られることができるようなスペースがあれば、
は
あ
はあ、
ちょっと素敵ですよね。
そうですね、
この場所を題材としてきた数々の、はい、まあ、今はねご存命じゃない画家の方とかもいらっしゃるんだと思いますけど、そういう方の作品なんかも、まあ、絵として飾るにはその場所のね空気だとか、はい、まあ、湿度だとかっていうこともあるのかもしれませんが、今渡辺さんが言ったように別の形でそういう作品が飾ってあって、はい、見るようなことがこの第三倉庫でできたら、うん、なんか素敵ですね。
素敵です ね。それは素敵ですね。
たくさんの芸術家たちが愛したこの場所の中で、
はい、
その作品が、はい、まあ、形を変えてかもしれないけど見られる、
は
い、
うん、
なんかちょっとい
いですね。
想像しちゃいましたね。さつきさんどうですか。
いや、いいと思いますよ。
うん、
まあ、それとともに何か小樽運河の歴史、
あ、そうですね、
うん、やはりこの100年で変遷があり、
はい、
いろんな方が情熱をかけたという歴史があるのでね、何かそういうものも紹介できるミュージアムっぽいものもあってもいいかなと思いま
ますね。
確かに運河保存運動をじゃあパッと知れる知ることのできる場所空間ってないですよね、うんうん、あります？
私もすぐに思い浮かぶものはありませんね。そうですよね。ですからすぐに思い浮かぶのは、うん、この藤森茂雄さんの作品ですね。昔の運河。
いやそうです。いや私なんかは、
まあ私なんかはリアルタイムで知ってますから、
うん、私も赤い運河という作品を見るたびに、はい、まあ、その色が赤というところがね、はいはい、どれだけ悔しい思いをしたのかっていうのが、うん、そこの色に表れてますから、うん、すごく感じるんですけど、うん、ですからそういう作品も含めて、うん、運河の変遷、うん、今藤森さんがおっしゃったような、うん、運河の変遷、いろんな人たちのいろんな思いで、うん、今、うん、この運河がここにあるんだよっていうことを知る場所になってもいいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だってそういう ね歴史100年の歴史をあの第三倉庫は全部見てきてるんですから。
いやそうですよね、うん、まさに見てきてるわけですもんね、うん、目の前で、
はい、だって運河が活躍してた時はあの場所で働いてたたくさんの方々がいたわけですよね、うん、重たい荷物を運んで、
はい、
倉庫に運んで、うん、あの橋家から歩み板を岸に渡して、はい、そこを荷物を持ってそこを伝わりながら倉庫に品物を収めたりしたわけですよね、うん、そういうのも全部あの建物は見てきてるわけですよね、
はい、いやそう考えると本当にどうこれから活用されていくのか、うん、ね、ますます楽しみになりますね。
楽しみですね。まあでも市民の皆さん結構いろんなアイデアを持ってらっしゃるので、はい、まあそういうのを聞くのもまた未来の小樽を作っていくっていう感じで、
はい、
いいですよね。
そうですね。あの FM 小樽にも直接ね声が届いてるんですが、はい、月刊小樽にも結構声がね、はい、届いているということで先日、はい、あの見せていただいたんですが、はい、ぜひあのその月刊小樽に届いているような声も、はい、今後あのこのコーナーでも紹介させていただきたいなと思ってますので、
は
い、
あのまとまり次第続々と田口さんにお送りするようにしたいと思います。
はい、はい、続々とまたラジオでもね紹介したいと思います。なんかあの最後に渡辺さん、あの藤森さんにこれは伝えたいっていうようなこととかありますか？
あのこれですね、うん、作品もう一回ちょっとそのもう一回あのあれどこに行けば見れるんですか？本物は今柳
川通りの鳴門さんの右隣にあります、はい、運河画廊、
運河廊に行けば見れるんですか？
あ、はい、そうですか。にもございますし、はい、あとは絵はがきは、うん、北一ガラス様、
はいはい、
運河プラザ様、山岸文房具店様で販売していただいております。
はい、じゃあはがきもあの入手できるわけですね、どなたでも、
はいはい、
そして見ることも、まあはい、運河画廊さんに行けば見せてもらえるんですか？
あの全部は展示してはいないんですけれども、
まあ、いくつかは
いくつか展示しておりまして、はい、あと、まあ、父の画集も販売しておりますので、はいはい、まあ、この機会にご覧いただければ。
ちょっとこれ見てみたくなりましたね。
ね、
それとあの改めてはがきも手元になくなっちゃったんで、はい、改めて購入して、まあ、また関係筋に
そうですね、
使わせていただきたいなと思いましたですかね、
北一ガラス、はい、運河プラザ山岸文房具店ではがきは売ってらっしゃると。もちろん運河画廊でも売ってらっしゃる、
はい
ね、
はい、
運河画廊では画集も売ってるということですのでね。いや本当改めてですね、その藤森茂雄さんの作品も、まあ、展示、まあ、あの画廊に行けばね一部は見られるんでしょうけど、別の場所でもね、
そうですね、
またなんか企画展とかあると、はい、あいいですよね、
はあ、そうですね、
まあ、できればね あのそういう企画展のようなものを企画、
はい、
うん、ね、
はい、
できたいかなと、まあ、私なんかも思いますね、はい、
ね、いろいろとこれからも楽しみですが、まあ、まずは私たちコア会議のメンバーからすると、はい、多くの市民の皆さんにより関心を持ってもらって、はい、いろんな今は自由なご意見をまずはいただきたいと、はい、
そうですね、
で、だんだんとこの自由なご意見の中から少しずつこうカテゴライズされていって、
はい、
まあじゃあこういうふうにってこうなんとなくこう決まっていくと思うんですよね、
はい、
まあ、それだいぶ決まってからだと、ね、ちょっと意見が、はい、あの遅かったりもすると思うの で、
そうです、ね、
なるべく早めにね、
はい、
いろんなご意見欲しいですよね、
はい
はい、たくさんお寄せいただければと思います、愛知の リスナーさん、クジラ山浩二69歳さんからメッセージいただいております。はい、鍋ちゃん、田口さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日は午後から雨でスマホの前で正座しています。藤森さんが出演されるこの日、午後休みなんてご縁としか思えません。
嬉しいです。
心して聞いております。
ありがたい。
ようこそ FM オタルへという。
お邪魔します。
どちらの誰の立場なのかがよく分かんなくなってますよね。
はい、
もう FM オタルリスナーですが、はい、FM オタルスタッフの立場でようこそ FM オタルへという
お邪魔いたします
いただいております。はい、いや本当にさつきさんもね、いろいろな面で FM オタルの活動にも関わっていただいてますので、これからもまたラジオに、はい、はい、出ていただければと思いますので、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。お願いいたします。さつきさん大丈夫ですか？もう言いたいことは言い切れましたか？
はい、はい、田口さんに託してありますので
わかりました。では今後ともね、月刊オタルに届いた声は私、はい、紹介させていただきたいと思います。
はい、
本日は月刊オタル編集長であり第三倉庫活用ミーティングのメンバーであります藤森さつきさんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。